暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
長先生、
はい、
今月17日は阪神淡路大震災の発生の日ですね。
そうでしたかね、う
ん、調べてみますと、はい、今年で発生から28年だそうです。
そんな経ちましたかね。
私はまだ、うん、生まれていないので
何
テレビの中で見る、はい、うん、出来事っていうイメージがとても強いんですけれども、うん、先生、地震の時のことは覚えてらっしゃいますか？
まあ、揺れたわけでも何でもないんだけども、
はい、
ちょうど大阪の方から人が来てて、うん、でその人となんか話してた時にやっぱりあれということで、なんかこう夜酒飲んでたらなんか地震があったみたいだけども、だんだんだんだん刻々と状況が分かってきたら、高速道路が倒れてたり火事になったりとか、なんかってみるみるちょっとね状況が変わってきたんで、とんでもないことが起きてんだなっていう感じをね受けましたよね。
はい、
本当ね、でもね、あれはですね、本当なんていうのかな、現実のものとは思えないような感じ。
高速道路が倒れている、うん、そのニュースの映像を見た時に、
はい、
やっぱり現実に起こったものなんだけれども、うん、いざ自分の身に置き換えてみると想像のできない恐怖感というか。
そうですね、
はい、
だからあの頃何かできないかなんて言ってね、なんか得意先に何をしたらいいかなんか言いながらね、
うん、
なんかそんな話した覚えてますよね。
あ、そうですか、うん、地震への備え個人個人でもしていきたいところですけれども、
はい、
お家の被害っていうのはどの保険で対応してもらえるんでしょうか？はい、
そうですね、地震によるお家の被害となってくると、これね、火災保険の中の特約である地震保険になるんですよね。
はい、
地震保険っていうのは普通火災保険だと、地震が出ないって書いてあるんですけども、
はい、
この地震保険の特約をつけていただくと出なかった地震が保証されると。で、これはですね、建物の価格の半分までとか家財の半分までっていうことで、満額かけられないのが一般的なんですよね。
うん、
2000万のうちで2000万火災保険かけてると1000万円が上限、
はい、
でそれに対して被害の度合いに応じて4分割されてて、一番ひどいのか一番軽いのかとかっていうその段階が4つありますんで、どの段階であれば 100%、 どの段階であると 5% とかなんていうような感じで、被害状況を見に来て、その足であれですね、大体どのくらい被害があるよなんて見ながら帰る頃にはもう金額がしっかり出る、そんな感じの保険ですよね。
ああ、そうなんですね、うん、まずは地震保険っていうのは、うん、火災保険につける特約であるっていうことですね。
そうですね、でこれはなんですね、やっぱり新潟地震から始まった、うん、それをきっかけに地震保険ができたんですけども、まあ、これあれなんですよね、国と民間が半分ずつでやってる保険なんですよ。なんで、まあ、もう一律もう保険料どこの保険会社でも一緒なんですね。でも最近はこの半額じゃ足りないからということで、この残りの 50% を保証するっていう地震保険が各社いろんなとこから出てきてるようですね。
へー、
うん、ただその上乗せした 50% に関して見ると、国とか民間とか共同でやってる保険じゃありませんので、各社それぞれ保険会社ごとにやっぱり保証の内容も違ったり掛け金も違ってきてますね。
うん、まあ、例えば、うん、地震とか自然災害っていつ起こるかわからないじゃないですか。はい、新築で建てたばっかりの時に地震の被害があってっていう方は、うん、やっぱり保証は多くあった方が、もう何にせよ安心ではありますよね。そうですね、
まあ今は新しい家だとこの家壊れたらもったいないねっていうような感じですよね。
うん、
で例えば古くなってくると、まあちょっとね、なんかこの古い家にはもったいないなとかっていう感じになってくるかと思うんですけども、
はい、
車の保険で車両保険つけると車のあれですよね、値段に合わせて、あ、車の時価に合わせてどんどん保証額下げていくんですよね、
はい、
車は時価っていう考えしますし、建物の場合だと建て替えられる金額でかけるんですよ。
あ、なるほど。
そうすると今この家を建てたらいくらになるかってやりますんで、昔2000万で作って今年も2000万でできるよ、今年はあの昔2000万で作ったんだけどもすごく好景気の時だったんで今は1900万円でできますよと、こんな感じで作っていくんですよ。ですので古いからっていうわけじゃないんですね。
うん、そうなんですね。
反対にね、あの古いとかえって、まあ、言い方あれですけども今のものよりはなんか壊れやすいって言ったらおかしいですけども、
はい、
何でもそうじゃないですか。新しいうち壊れにくくて、まあ、時間が経つとだんだん壊れやすくなってきます。ですのでやっぱり古いからあのこんなうち価値がねなんていうことではなくて、まあ、あの建て直す金額出てきますんでそこは地震保険しっかりつけていただいた方がいいと思いますよね。
はい、うん、例えば今地震保険に加入していて、
はい、
被害に遭った場合どうしたらいいですか。
は
い、
まず被害に遭ったらまずは保険会社に連絡ですね。で連絡をしてもらってあとは見に来てもらうというようなことになります。ただあの本当にうちが潰れるほどだったらもうそれどころじゃないと思うんですけども、揺れて食器棚からガチャガチャと食器が落ちてしまったとか、何々が落ちてしまったとかって言ってこれ出るかななんていう時もあると思うんですよ、
はい、
そういう時でもあれですよね、保険会社呼んでからじゃなきゃっていうことで片付けられないのかなっていう方いらっしゃると思うんですね、
はい、
なんであの事故の状況だけこんなの苦になったんだと、ただとても生活ができないんで片付けましたっていうんであれば、まあ、その事故の当時のことだけ写真撮っておいてもらえればそれで確認できると思うんですよね。で地震とかこういった災害が起きると保険会社にね見に来てくださいって言ってもねなかなか来てくんないんだわ、
はい、
あっちもこっちもだわね。
そうですね、
うん、あっちもこっちもなってるんで、うん、うちだけ優先してくれなんてわけもいきませんので、受け付けた順番だったり、まあですよね、あのラーメン屋さんとかなんかでも一緒ですよね、注文通りにすぐ持ってこられませんみたいなもんでこっちの方を回るっていうことで先にそっちやってみたりとか、なんかいろいろなことあると思いますんで、まあ、そこはあのあれですね、あのもう日常生活に差し支えるようであればお片付けはもうされた方がいいと思いますし、まして屋根がどうにかなってきて雨漏りするって言ったらちょっとブルーシートかけなきゃないとか、
はい、
なんかいろんなこと出てくると思いますんでね、まあ、その辺はこんな被害を受けたってことを今皆さん携帯持ってると思うので携帯でカチャカチャと撮ってもらえばいいと思います。であのこんなのいるかなっていうのはまず家全体を撮るとか、
はい、
あるいはちょっとあのちょっと細かく撮ってみるとかって引いたり寄ったりっていうような感じで撮るのがですね写真撮り方のコツですね、
はい、
うん、
まあ、あの何かあった時はまず保険会社に連絡して、
うん、そうですね、
また生活に支障が出る場合どうしようかなと思った場合は写真で残すって大事ですね、
うん、そうですね、まあそういう時ですから連絡取るようにも取れないって時もあると思いますので、
はい、
まずはあの証拠じゃないですけども原型を取ってもらうのも大事ですね。
はい、それでは先生今日のまとめをお願いします。
はい、万一に備えて地震保険。はい、
万一に備えて地震保険
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問・感想・ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはメール@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス足長安心パック好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。